もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
今日どんなご相談でしょうか。
姑と同居してるんですけど、うまくいかなくて、うん、表面上はうまくいってるように感じるんですけど、はい、かなり私の方が無理してるんじゃないかなと思いまして、どのような心持ちを持てばいいのかなと思って相談したいと思います。
あなたさんおいくつですか。
59歳です。
59歳。旦那様。
61です。
61歳。お子さんはいらっしゃるんですか。
はい、二人娘がいますけども、嫁いでいません。
お仕事さんおいくつでしょう。
あ、87歳です。
87歳。
はい。
3人で暮らされてるんですね。
はい、そうです。
旦那さんのご実家ということですね。
はい、そうです。
何年前に結婚なさったんですか。
35年前に嫁いで、13年ぐらい一緒に住んでたんですけど、はい、あと13年ぐらいは主人の転勤とかで、はい、別に暮らしてたんですけど、
はいはい、
7年前に、はい、こちらの方にまた戻ってきました、はい、今ちょっと高齢になりまして、はい、お食事の用意とか病院の通院とか美容院とか私の方がこうお手伝いしてるんですけど、
はい、
その食事の件についても時間が決まってて、
はい、
お料理がちょっと自分に気に食わなければ何もないみたいなことを言ったりするので、
うん、
なんか食事の件がすごくやっぱ負担になってるのと、
うん、
車に乗せて通院とかそういうのがもうちょっとしんどくなってるというか、う
ん、おとしめされると食べる量は減ってくるんですけども、食事の回数増える方いらっしゃいますよね。
回数が増えるというかもう時間が決まってるのと、
ええ、
10時と3時のやつもだいたい決まってて、それになんかもう一日追われてる感じなので。
朝何時なんですか。
朝7時12時5時に決まっております。
7時12時5時、
はい、
ここにおやつが2回入るわけですね。
そうです、はい、
ということは7時10時12時3時5時、
はいはい、
今朝はどんなもん用意なさいました。
冷ややことかうるめを焼いたりとか、
はい、
あと酢の物と、
はい、
なんか豆みたいなすぐ出せるようなもの かと思います。
昼は
麺です。大体はい、そうめんとか3食白いご飯はねみたいなことを言ってたので。
夜はどんなもんな。
魚だったりお肉だったり、
はいはい、
めんどくさい時はちょっとお惣菜を買ってきてちょっといろんなものを盛り合わせたりいたします、はいはい、
で文句をつける時ってどんなこと言ってくるんですか。
食べることは大好きなので、
はい、
好きなものだけを食べるっていう形なので、うん、ちょっといろんなものを用意して好きなものを食べるっていう形です。
あとその通院とか美容院行く時とか車運転して
そういうことが日常溜まってて、
はい、
なんかもう私の方がこのお仕事目さんの顔も合わせたくないってい こう気持ちになりまして、精神状態もなんかこう不安定にちょっとなったりしてて、まあちょっと波はあるんですけど、
うん、
精神科にもちょっと通ったりして先生に相談したりもしてたんですけど、ここのところちょっともう離れたいっていう気持ちになるので、
はい、
お仕事目さんに1ヶ月ぐらい保健施設の方に行ってほしいっていうことを言うと怒りまして、
ええ、
実家へ帰るなり出ていくなりすればいいみたいなことを言われまして、
うん、
なんかどうすればいいのかなみたいな。
表面上はうまくいってるように見えるかもしれないというのは、
はい、
何か罵り合ったりとか
普段はありません
けど。普段はないんですね。
ちょっと精神的にもうきついから1ヶ月ぐらい施設の方でお願いしたいいうことを言うと激高するので、
うん、
まあそういうことを言わないようにはしなくちゃいけないんですけど、なんかもう私の気持ちがやっぱりしばらく離れたいっていうのが先立って、
はい、
主人にもそんな風に言ったりして、主人もからも母にちょっと言ってもらったりはしてるんですけど、それでももうすごくここは私の家だからみんなが出ていければいいのよみたいなことを言うので、
はい、87歳で頭の方もしっかりしてらっしゃるんですね。
しっかりはしてるんですけど、
はい、
市の方からいろんなこう来た時にはちょっと軽い認知はあるようですねとおっしゃるんですけど、どこがどんなふうな認知かは私はちょっとわからないです。
でこのお家の名義はそのお母さんなんですね。
あ、そうです、はい、
ここでやはり大事な役割はご主人だと思うんですけども、
主人も1ヶ月ぐらいまあ、私の方は具合が悪いから行くようには言ってくれるんですけど、迷惑はかけてないってこう言い張るので、
うん、
自分で何でもやってるし迷惑かけてないので好きに出て行ったらいいっていうことをやっぱりこう声を荒げて言うので、主人にも言いますし私にも言います、はい、
でその時にご主人どういう感じなんですか。
あ、何を言ってるんだみたいに叱りますけど、やっぱ母は 息子の言うことをそんなに聞いてそうですかっていうような母じゃないので、
うん、あなたのご実家は、
私の実家は空き家になってまして、母は同じ介護士なんですけど、施設の方にもお世話になってるんです、
はい、
私の気持ちとしても同じ介護士で同じような感じなんだけど、結局母は料理が自分でできないので施設にお願いしてる状態で、
はいはい、
姑さんはすごくこう強くて、これだけ尽くしてもまだこう、うん、こんな感じなので、そういうふうな私の中で比較があるのかもわかんないですけど、
ということはご実家にはいつでも戻ろうと思えば戻れるわけですね。
そうです、はい、全部一応生活できるような状況なので、
電気とか通じてるんですね。
はい、生活できるかと思います。
だったらそのプチ家でというか、
そうですね、
ね、1週間、はい、2週間ちょっと帰っちゃうとか、そういうやり方もありますよね。
そうですよね、
うん、まあそういったことも含めて、
はい、
今日の先生に相談してみましょう。
あ、よろしくお願いいたします、
はい、弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
大変ですね。
皆さんどんな風にこれ乗り越えてるんでしょうか、
ね、まあ本当に千差万別だし、やっぱり相手のあることなのでね、
はい、
こういう風にすればみんながうまくいくっていうことでもないんだろうと思いますけどね、そのお姑さんをね、
はい、
他で預かってくださるそのご主人のご兄弟みたいな方はいないんですか。
主人には弟がいるんですけども、全く付き合いがないというか、連絡したことはあるんですけど、もう知らないってビシッと電話を切られた状態から、もうこちらからはちょっと連絡は控えてるんですけど、
やっぱりね、あなたの方もね、
はい、
ご自分の、ね、健康があっての物種ですからね、
はい、
何とかする方法を考えた方がいいですよね。例えばね、
はい、
病院に通ってらっしゃるそうですけど、
はい、
アドバイスいただいてね、
はい、
お医者さんの方からこういうふうに言われてるのでっていうことで、
うん、
あなたの方が静養するためにご実家でも何でも一時離れてるっていうことも、考えてもいいかもしれませんよね、荒療治かもしれないですけど、それは1ヶ月っていうわけにはなかなかいかないかもしれないですけど、1週間でもね、もうあなたの方が体が持たないと、それはだから別にお母さんのせいだなんていう必要ないんですけど、あなたの病気でもう健康が悪くなってるからできないんですよっていうことでね、
はい、
どっかね老人ホームでも入ってほしいっていうようなことも断られたわけですけど、それは理由はね、お母さんが嫌いだからとかね、邪魔だからっていうことじゃなくて、本当に病気だからっていうことで押し通して、とても食事の世話もできないので休養させてくれっていうことで、家を空けてしまう。それはまだご健康なんでしょうから、当座は自分でやろうとされるでしょう。そうすればどれだけあなたにやってもらってるかっていうことがわかると思いますよ。ちょっと伺ってるとね、
はい、
あなたの方も随分こう追い詰められてる感じがなしてね、
はい、
あなたも倒れてしまいますよ。別にそこで捨て台詞でね、お母さんがひどいからなんて言う必要ないんですから。
そうですね。はい、
その後とにかく怒ってようがどうしてようが自分のことは自分でしなくちゃいけなくなりますけど、そうはできないので、そうすると本当にできなくて困ればね、
はい、
次の選択肢としてそういうサービスのあるところに移ろうかとかね、そういうこともあり得るかもしれないし、今あなたがその自分が押しつぶされそうになりながら頑張ってることによって保ってる生活ですから、
はい、
それはちょっとどっかで無理が来た時にね、結局は保てないので、今からそうならないようにこうちょっと調子を整えるようなことでね、要するにこれ3人で暮らしていてね、もう1年1年3人が全部年を取っていくわけですよね。だから今年できることが来年できるのかとかね、去年できたことが当たり前に今年もできるとかってことじゃないので、どうしたって調整していかなくちゃいけないんですよ。で今はね、全部あなたのところにこうのしかかってきちゃってるわけじゃないですか、
はい、
それをもうあなた一人がボキッと折れたらもう全部崩れちゃうような話なのでね、
うん、
そうならないように少しあなたの方にのしかかってくるものをどけておかないとね、
はい、そうですね、
でそのどけ方は若干荒療治かもしれないけど、あなたが少し抜けてみると、そうすることによって、次の段階が見えてくるかもしれませんよね。
そうですね、
周りの人いろいろね、こういうふうに汲み取って行動してくれるんじゃないかしらっていう期待があると思うんですけど、 まあ、その期待だけにね頼って、うん、あの物事を考えていると、うん、なかなかそうはいかないっていうことの方が多いと思いますよ。特にね、あの高齢になると今の状況を変えるのに、
はい、
自分一人のその勇気とか決断でね、
はい、
まあ、変えていくっていうことがものすごく難しくなるんですよね。例えばどっかの段階で、まあ、老人ホームみたいなところにね、あの入るっていうことも、まあ、やむなく入った後でね、
はい、
あのまあ、例えば認知症がかなり進んできちゃって、
はい、
もう家族がどうにもならなくなってそういうところに連れていくんだけれども、はい、それをまあその客観的に旗目から見ていろいろ評価する人いますよね、
はい、
かわいそうにとかね、せっかく自分の家があったのにとかって、まあそれはある意味無責任だと思いますけど、そういうふうに言う言い方もありますけど、実際にはね、あのそういう施設に入ってね、
はい、
あのちゃんと介護してくれる人が丁寧に見てもらった方が、そのお嫁さんとか娘がね一生懸命頑張ってやってた時よりも上手にやってもらってね、あの体が楽になったりとか、あのそういうこともありますよ。あの私の親戚にもあのおりますけどね、
こう世の中はあの自宅ってこの施設、あのケアマネージャーの方もなんかこう自宅へいう感じでこう声かけられるんですけど、なんかそれってすごく上辺だけの感じがすごくして、実際こんなに苦しんでるのにっていう気持ちがあったんですけど、まあ、先生とお話しして、あ、普通の感情なんだったのかなって、
やっぱり今もちろんそうですよ、うん、あの自宅へっていうのはね、やはりこれだけあの人が、あの高齢者が多くなってくる中で、
うん、
国の予算の、ね、限界があるので、
うん、
できるだけその部分をあの自宅に負担してもらおうというね、まあ、大きな政策的な配慮もあっての、 あの掛け声っていう感じもしてますからね、やっぱりそれは自宅に帰ってくれば自宅の方のご負担は大きいし、それがこうちょうどうまくね、ま
ん
べんなくみんなで分担し合えればいいんですけど、あなたのところのようにね、義理の関係のお嫁さんが一人で背負っちゃうってことになると、それはね、なかなか自宅でって言われてもね、あの幸せになれるかどうかわからないですよね。
そうですね、なんかちょっと気持ちがこう軽くなったというか、前になんか進めそうな感じがいたします、
うん、まあ、むしろね、そんなのね、もうそんな30年近くね、
うん、
お付き合いのあるお姑さんなんですから、
はい、
親ぐらいのね、
うん、
要するに親ぐらい乱暴な口を聞いたってね、
あ
いいんですよ、うん、そうな、ほらおばあちゃんそんなとこ座ってないでこっち来なさいよぐらいでちょうどいいんですよそれで朝もご飯もね、うん、あのそんなちゃんといっぱい作ってどれか口に合うか合わないかなってドキドキしてなくったってね、あのどうせこんなの食べないんでしょとかね、
うん、
どうせこれしか食べないんでしょっていうことでいいんですよ、
うん、
そのぐらいのね感じじゃないとそれは持たないですよ。
なんかね、やっぱりこう気持ちが最初からこう、身を行きじゃなくて、気持ちの中では嫌いっていう感じが先にあるんだろうなとは自分で感じるんですけど、
うん、嫌いなのよっていうところでもいいんですよ、
うん、
それなのにあなたは嫌いだっていうことは決して言ってはいけないとかね、
うん、
決して悟られないようにした方がいいとかね、
うん、
そういうふうに思ってるから辛いと思いますよ、余計。
そうですね、
ね、
もしもし、
はい、
まあ、これ幸いにもと言っていいかどうか分かりませんけども、
はい、
家出を試みるご実家が残ってるというのは良かったですね、
はい、
気持ちの安定のために適度に家出を組み入れていくって大事かもしれませんよ。
そうですね、
その時大事なことはね、うん、
はい、
やっぱりご主人との信頼関係だけはきちっと残しとかないとね。
あ、そうですね、はい、わかりました、
はい、はい、失礼します。
どうもありがとうございました。